This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
TBS Podcast.
TBS テレビドラマ制作部の斉田駅です。この度日の丸寺山修司40年目の挑発という映画を撮りました。このポッドキャストではなかなか他では語ることのできないこの日の丸という映画の演出について、自分自身監督自身の言葉で細かい部分まで掘り下げてお話できればなというふうに思っております。日の丸寺山修司40年目の挑発という映画なんですが、実はですね、1967年に日の丸というテレビドキュメンタリーが TBS で放送されまして、これは街中に素人の女子大生が出て行って、日の丸と言ったらまず何を思い浮かべますか、日の丸の赤は何を意味していると思いますかといったようなことを矢継ぎ早に聞いていく、そういう今でいう迷惑 YouTuber のような、そういう企画が1967年の2月9日に放送されました。それはですね、1967年の2月11日が日本で初めての建国記念の日が施行される日にちだったんですね。そこに合わせて日本人が日の丸、日本についてどんなことを思ってるんだろうかというところを聞いていくという実験的なテレビドキュメンタリーでした。で、当時このドキュメンタリーはですね、郵政省というところ、今もないですけど、郵政省電波管理局というところがですね、この番組を、少し挑発的であると問題視して、偏向報道なのではないかみたいなことで当時かなり話題になり、抗議の電話や手紙も殺到して、 TBS にその政府が調査を行うというようなことになった、いわくつきの番組でした。で、この番組をですね、2022年になった時に、僕自身普段テレビドラマを作ってるんですけども、社内でドキュメンタリーの企画募集があって、毎年3月にやっている TBS ドキュメンタリー映画祭というものであったり、深夜のドキュメンタリー解放区という枠で放送するドキュメンタリーなんですけども、その企画募集にこの日の丸をですね、炎上した日の丸を現代にもう一度やってみて、今と過去を見比べてみたらどうだろうというような企画を提出したんですね。それがこうなぜか通ってしまい、それが膨らんでいって今回の日の丸寺山修司40年目の挑発という映画になりました。で、1967年という時代は1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博という、2つの大きなイベントに挟まれた年で、で、2022年も同じようにオリンピックと万博に挟まれている、日本史を振り返った時に似てるっていうふうに言われる年なんじゃないかなっていうふうなことを思ったんですね。で、この今だからこそこの67年の日の丸をもう一度試みてみて、そこを見比べたら何か見えてくるものがあるんじゃないかと、そういうような思いでこの日の丸という企画を立ち上げ、実行したんですね。で、それをしているうちにですね、徐々に、日本人とは何か、日本とは何か、そしてこのドキュメンタリーを作った TBS にいた当時、萩本春彦というディレクターであったり、あと劇作家で詩人の寺山修司、彼がどういったことを考えて、どういったことを狙ってこの日の丸を作ったのか、そして寺山は国家というものや日の丸というものをどういうふうに捉えていたのか、そんなところに当時の関係者の方々とか、当時の寺山修司の日記とか、萩本春彦のスクラップブックとか、そういったようなものを掘り下げていってですね、追求したというようなドキュメンタリーになっております。で、今日はこのようなポッドキャストという場で監督自ら自分の言葉で喋れるということなので、宣伝稼働とかですね、他のところではなぜこの企画をやったんですかとか、この企画をやって何か分かったことありましたか、とか、日本について分かりましたか、寺山修司ってどんな人ですかみたいなことをよく話してるんですけども、今日はこのポッドキャストは自分の言葉でそのままむき出しで喋れるということで、この日の丸という映画の演出について どういうことにこだわって、どういうふうにお客さんに楽しんでもらおうか、どういうふうにしたらメッセージが伝わるのかっていうところのこだわり、そういったところについて深く掘り下げてお話ししたいなと思っております。大きくですね、演出についてこだわった点2つに分けると、1つ目が編集、カット割りであったりとか、色味の調整、カラーグレーディング。二つ目は、ナレーション。この映画では、僕がすべて自分でナレーションを担当してるんですけども、なぜ監督自身がナレーションを担当したのか、そういったことについて、深くお話しできればなと思っております。まず一つ目、編集。編集についても、僕がこの作品を作る上ですごく意識した点が二つあって、まず一つ目が、ドキュメンタリーもドラマであるということですね。で、二つ目はタイムスリップ感。この二つ、ドキュメンタリーはドラマであるということとタイムスリップ感、この二つをどう演出したかというところについて掘り下げて話そうと思います。ドキュメンタリーもドラマである。普段ですね、僕テレビドラマの、プロデューサーであったり AD とか AP とかっていうのをやってるんですけども、編集室に入って監督の横で、こういろいろこのカットをこの順番で並べて、ここは少しズームインしてとかっていうようなことをやってるんですね。で、普段その現場で俳優さんのお芝居を見るときも、テレビドラマっていうのはそのカットを比較的細かく割って、広い絵を見せて、どういうここが場所なのか、その後にそれぞれの人の顔を映して、誰が喋ってるよ。で、この人の感情が高ぶったら、ぐーっとズームインするよ。そういうようなところがテレビドラマの基本的なメソッドなんですね。で、それのカメラの動きとかカット割りに合わせて役者さんもお芝居を結構変えてきてることがあって、例えば映画とか演劇とかそういうようなところでするお芝居も、同じ俳優さんでもテレビの時は少しこうリアクションを大きめに撮ってくださるお芝居したり、グッとカメラ目線のお芝居してくださったり、そのお芝居のチャンネルをこう変えてらっしゃる方もいらっしゃるんです。で、特にですね、僕は普段現場で俳優さんのお芝居を見て、その後編集室に入ってカット割りごとに並べると、その全然お芝居が違って見えたりすることがあるんですね。現場のモニターで見てる時とか、その実際にドライと言ってリハーサルしてる時の俳優さんの表情でも全然伝わってこないような思いみたいなのがぐーっと寄って、相手の人のお芝居とこう、こうする形で並べた時にすごいその役者さんの感情が入ってくる。で、役者さんが今こういうことを、この登場人物がこんなことを感じてるんだよってことをお客さんに伝えたい、その思いでこう編集っていうのをすごく工夫して普段テレビドラマ作ってるんです。で、ドキュメンタリーも同じで、取材に答えてくださった方がどういうふうに思ってるのか、で、この人が今こういうふうに思ってるってことをこんな風に見てる人に伝えたいっていうところはドラマと同じ、そういった意味でドキュメンタリーもドラマだと思っていて、で、今回日の丸はですね、まず街頭インタビューの時は、まずこう手持ちのカメラで広めの街中の映像をこう撮っていて、で、その街歩いてる人のところで僕がスーッと現れて、で、声をかける。で、まずこのどういう状況でどういうことが起きてるのかってことをまずこう広めの絵で説明した後、ぐーっと寄っていって、僕がインタビューしている対象の相手の人の顔に寄っていく。そうすると、その息遣い、日の丸についてどう思いますかとか、外国人の友達と戦争で戦えますかみたいな質問をされた時の、戸惑いとか、怒りとか、焦りとか、笑い、とぼけたりとか、そういう表情とか息遣いをぐーっと顔の寄りで撮っていくことで、拾い上げていく。それをこう、やっぱり見てる人にも、体感してほしいなということで、ぐーっと顔に寄っていくっていう風なカット割りを外のロケでは行いました。で、座りのロケも正面から撮ってるカメラと真横から撮ってるカメラ、顔のアップで。で、ここの二つを使い分けていて、で、重要なことを言ったなっていう時は、パッとその真横の寄りのカメラに行くんですね。そうすると、顔が大きいからやっぱりその言葉にすごくインパクトがあるように感じるし、顔の半分の隙間の部分にテロップを入れると、文字情報と大きい顔っていうところで、ここ見てっていうのがすごい伝わるんですよ、見てる人に。なんで例えば劇中で、人間は機械にはなれないっていうようなことを村木真澄さんという方がおっしゃるんですけど、その言葉自体はそんなに強い言葉ではないんですよね。普段みんなが当たり前のように言うような言葉、でもカットをパッパッと切り替えて真横に入ることによって、 その言葉のインパクトっていうのがすごく、まあ、伝わってくる、まあ、伝わってほしいなと思って、そういうカット割りを試みたりしています。またこう座っている人を真正面から捉えている広めのカメラもぐーっとズームインしていく。例えばアイヌの女性が日本とは何かって、日本人とは何かみたいなことについてこう考えながら答えを出しているときに、その人の顔にぐーっと寄っていく。そういう風にすると、その人の思いというか悩んでる、なかなか答えが出ないっていうことがすごく見てる人にも体感してもらえるというか、その人の感情の中にぐーっと入っていくというか、そういうような普段テレビドラマでやっている演出をドキュメンタリーの中にも取り入れて、メッセージとか感情の流れみたいなものを伝わればいいなと思って行いました。で、次はタイムスリップ感って話なんですけど、この編集の中においてどういうふうに1967年と2022年という部分がこう対応しているか、それを見せる。ここのカットバックのところで心がけたのは、まずセリフの言い始めのところをカットの編集点にする。そうすると誰々かが言い終わった後にポンって次の人の言い始めの絵になるんですよ。その誰かと誰かが喋ってる間に間が空いちゃうと、ちょっとそこがその緊張感がなくなるというか、そこで少しその馴染んじゃうんですよね。だからチカチカチカチカとその発言している人の顔と言葉がチャンネルを変えるみたいに、チカチカチカチカってこうすることで切り替えてる感じっていうのが出るということを意識しました。またそのカットの切れ目のところで、僕自身も当時の女性のインタビュアーの人もハンドマイクを持ってるんですけど、そのハンドマイクを出す手の動き、これを例えば僕が引き上げている途中で一回絵を止めて、その同じぐらいの手の位置に60年代の女性の手があるところから始めて、そうするとそのハンドマイクの手の動きがつながるんですね。67年と2022年で。そういう風にすることによって、その、まあ、アクションつなぎとかって言うんですけど、アクションをつなぐことによってスムーズに67年と2022年をこう行き来しているようなことを、こうカット割りでも見てる人がなんとなく感じるように心がけました。それと、まあ、カラーグレーディングっていう作業があるんですけども、このカラーグレーディングで、当時のその萩本春彦さんのスクラップブック、とか寺山修司の手帳とかっていう、まあすごい60年代当時の資料っていうものを今回カメラで撮影したんですね。その時にその経年変化で髪が褐色した感じとか、和紙のそのゴツゴツした髪の感じ、そのゴツゴツしたところにボールペンで書き込んでる文字の立体感みたいな、そういったものをスクリーン全体で感じていただきたくて、もうその手帳の撮影をするときからカメラマンさんにそのこういう照明の当て方してくださいってことをお願いして、でカラーグレーディングっていう作業をするときに、色調調整をするときに、全部その髪の立体感とかその経年変化の感じがわかるように、まあ、それが浮き立つような色味調整にしたんですね。そういう風にすることによって、長い年輪を経た紙資料、60年代からのこの50年以上の時代の時間の流れみたいなものを、まあすごく映像的に捉えてほしいなと思って、そういうことを心がけました。で、本当はですね、テレビと普段ドキュメンタリーとか報道だと、文章のこの部分読んでって言って、その部分だけ明るくして、他はこう影を落とすみたいな編集よくやるんですけど、最初はそれやってたんですよ。ただグレーディングしてこう大画面で当時の手帳とかを見た時に、あ、これそのここの部分の文字を読んでっていうんじゃなくて、この紙全体を、手帳全体をスクリーンで体感してほしいなっていう風に、こう編集しながら気持ちが変わって、なんでそのあえてそういう加工を一切入れず、ドンと古い映像が画面一面に出るように心がけて編集したんですね。それとまた伴って、まあ、カラーグレーディングでは、まあ、色味を調整するんで、その60年代のテレビの色味を何色にするか、どういう色にするか、で現代の映像をどんな色にするかっていうところをすごく意識して、60年代の方はやっぱ日の丸とかあなたはってすごい挑発的なドキュメンタリーなんで、やっぱ見ててこうハラハラする、そのハラハラ感を60年代当時の昔の映像ならではのハラハラ感みたいなものをもっと演出したかったんで、その黒とかをパキッとさせた、光と闇がパキッとした映画みたいな色味に調整したんです。元々の今 TBS に残ってる素材だと結構白みが強い グレーっぽいような絵だったんですけど、まあ、イメージで言うと黒澤明の天国と地獄とか七人の侍とか悪い奴ほどよく眠るとか、ああいうのってやっぱりその黒がパキッとしてるからすごいサスペンスに感じるし、まあ、三島由紀夫の顔とかもギラッとしてこうやっぱズシンとしたこう印象があると思うんですね、見てる人に。なんかあの感じを白黒映像の部分では出したくて、まあ、すごくその黒をグッと締めたような絵にしました。で、一方現代の方は普段テレビで見るよりももっとこうカラフルな色味で、赤とか青とかそういう色がこう浮き立って見えるようなカラフルな色の作り方にしました。それは60年代のフランス映画とかもそうなんですけど、まあちょっと寺山修司っていうのを扱っていることもあって、ポップカルチャーっぽいようなこうちょっとおしゃれ感みたいなものが、取り切りの画面でも青とか一面青とか一面赤とかやってるんですけど、そういうことがこう作品のニュアンスとして出せないかな。日の丸っていうセンシティブなあのテーマを扱っているんだけども、そういうちょっとポップに見えるよね、カルチャーっぽく見えるよね、サブカルっぽく見えるよねみたいな、そういうようなことが映像的に表現できないかなと思って、現代の方はカラフルな色味にしたというような狙いがありました。まあ今このような形でドキュメンタリーやドラマだ、タイムスリップ感だっていうような話で編集のお話進めてきましたけども、次はですねナレーション、まあこのなぜプロのナレーターさんじゃなくて監督自らがこの日の丸っていう映画のナレーションを行ったのかっていうところ、そこの意図をお話ししたいなと思ってるんですけど、ズバリですね、僕が作っていいと思ったのはドキュメンタリーは主観である、あくまで主観的なものだ。普段皆さんドキュメンタリー見てるときにその事実を集めてるから、事実の集積だから、それがなんか世の中の正しいことじゃないけど真実みたいな感じで捉えてしまいがちなんですよね。 A というものはなんか B であるみたいな、例えばですけど、でもそれって事実の集積でしかない。ドキュメンタリーっていうのはどういうような取材を、どういうような企画で、どういうような質問をして、それを誰にするか、でその質問された相手は質問を受けて、まあ、答えさせられて、こちらでそれを撮影して、でしかもそれをこちらの意図で編集するっていう、まあ、すごく暴力的な行為だと思うんですよ。だからインタビューに答えてくれた人は自分の言葉がどういう風に使われるかっていうところが、まあこのドキュメンタリーの監督を信用するしかない部分が結構あると思うんですね。そういった時考えた時に、日の丸っていうここすごくセンシティブな、まあ、繊細なテーマを扱う時に、やっぱりその答えてくれた人が悪者になっちゃうのはおかしいな。まあそんなことを聞いて答えさせて編集しているのは僕だから、やっぱり矢面に立つべきなのは僕なんじゃないか。ドキュメンタリーはあくまでやっぱり主観だから。そういった思いで自分でもインタビューするし、自分でナレーションする。そういうようなことをまず前提として置きました。で、当時の67年の日の丸、あなたはって作品でも言われてるんですけど、アナウンサーさんって情緒的なんですよね。例えばそのニュースの時に誰々が亡くなりましたみたいな、まだ犯人は捕まっておりませんって言った後に、玉川でアザラシの赤ちゃんが見つかりましたみたいな、ガラッと明るい喋り方に、まあ、生放送のニュースとか見るときに皆さんそういう瞬間あると思うんですよ。その語り方とか喋り方、そういったものの抑揚とかでナレーション、ナレーターさん、アナウンサーっていうのはすごくその感情が入って、まあ、目線付けをしてしまう。そうではなくて、素人の女子大生が街頭インタビューしたのも、まあ、機械的に自分の感情を消して相手に質問をぶつけていくことで、同じ質問をいろんな人にぶつけていくことで、その相手の中に沈殿した思いがこう、考えが浮かび上がってくる。それを紡いでいくっていうのが、日の丸っていうドキュメンタリーの、まあ、基礎、ルールだったりするので、まあ自分も機械的にインタビューしましたし、まあナレーションも素人である自分が行うことで、まあフラットに、主観なんだけど、客観性を帯びた目線というか、そういったものを作るために自分でナレーションをしたっていうところがあります。で、昔はですね、昔といっても20年ぐらい前ですかね、是枝裕和さんとか森達也さんが深夜のテレビドキュメンタリーを撮ってた頃、森さんとか是枝さんも結構ご自身でナレーションを撮ってるんですよ。で、是枝さんがこの日の丸を撮った萩本春彦さんの、まあ、盟友の村木義彦さんという方がテレビマンユニオンを一緒に創立した方ですけど、彼が亡くなった時に、その追悼番組として、60年代当時の TBS の前衛的なドキュメンタリー、それを作った人たち、それがどんな作品だったのか、で彼らがどんな挫折をしたのかっていうところを、まあなんかこう自分自身と重ね合わせながら描いていくというドキュメンタリー作品があって、その作品も是枝さんご自身がナレーションされていて、やっぱり自分が重ねる小説的な部分があるから、ご自身の声で、ご自身が読むことでっていう、なんていうかな、そこにすごく深い意味が、メッセージがあるなというふうに僕はそれ見てて思ったんですね。まあそういうオマージュもあるし、まあ寺山修司っていう人自身も自分について語る、自分をフィクション的に俯瞰して捉えているし、まあ自分がカメラの前に立って物を語ったりとかっていうことも頻繁にする人だったので、まあ寺山修司を扱うという意味でも自分自身がナレーションするっていうことにすごく意味がある。作品としてそれが合ってるなというふうに思って、まあ初めてだったんですけど、ナレーションをやってみたというような感じです。ここまで、日の丸という映画について、どういう意図で演出したのか、編集について、ナレーションについてという、まあ二つの観点で監督自らお話ししてきました。今後もですね、ドキュメンタリー僕撮っていくことになるかな、撮っていきたいなと思ってるんですけども、なんか今回こう日の丸で獲得した自分なりの演出方法みたいなものをこうこれからも発展させていければ、でまあテレビドラマも作ってるので、このドキュメンタリー的な手法がテレビドラマに活かせればななんてこともなんとなく思っております。日の丸寺山修司40年目の挑発、2月24日に公開になる映画です。皆さんぜひ劇場でそんな演出にも注目しながら見ていただければなと思っておりますので、まあなんというか見た後でも見る前でもこのポッドキャスト聞いていただけると、なんかこう深みが増すんじゃないかなと思っております。ありがとうございました。